ではですね、次に、23段から、32段まで、お話を簡単に、させていただきます。まず、読んでみますと、23段は、供養諸仏の願、24願は、苦愚如意の願、25願が摂一切地の願、26願が奈良遠心の願、27願が諸種権上の願、28願が剣道成就の願、29願が徳弁済地の願、30願が知弁無遇の願、31願が国土昭乗の願、32願が方向剛上の願であります。まあ、簡単にね、意味だけでも、お伝えできたらと思います。まず最初ですね、23が読んでみると、30ページですね、たとえ我仏を縁に、国の中の菩薩、仏の人力を受けて諸仏を供養せんに、一時期の間にあまねく無臭無料なゆたの諸仏の国に至ることあたわずば少額を取らじとあります。これは先ほどのですね、23話の内容を具体的に、解き表そうとしております。私が仏になったならば、国の中の菩薩、これはこの阿弥陀仏の浄土に生まれた菩薩、まあ、救われた菩薩ですね、弥陀の浄土の中の菩薩は救われたらどうなっていくかといったらですね、仏の人力を受けて、仏様、阿弥陀仏から、人力とはですね、偉人力、ね、偉大な力、偉人力、ね、すごいお力を受けて、ね、諸仏を供養させていただける、この諸仏の教えをですね、もっともっと教えを聴聞して、より知恵を深く身につけて、ね、諸仏を供養する。供養させてやりたい。より教えを深く身につけるように、諸仏を供養できるようにしてやりたい。そして、それはですね、一時期の間に、これは一食の間とありますから、非常に短い間に、ね、あまねく大宇宙のね、数限りない、無数無量、ナイタは非常に、単位が非常に大きいことを言いますね。無量無臭ナイタというたくさんの諸仏型の国に至って、そして教えを受けることができる。もしそうでなければ仏にはならないと。いわゆる諸仏を供養する。教えを、ね、聴聞させていただけるようにしてやりたいと。まあ、文字通り、諸仏、供養を諸仏、諸仏を供養できる願いであります。まあ、ここはこれでいいですかね。だ次、23願。今度はですね、24願ですね。苦愚如意の願。これはですね、意味から言ったらですね、供養が、ね、備わる。心のごとく、思いのごとく、ね。供養したいと思うものは、ね、この仏様に、ね、この方に供養したいと思ったら、思いのままに、ね、これ、いわこれ心、思いのごとく、思いのままに、ね、供養するものが備わると。供養したいと思ってもね、供養するものが手元にないことはないと。供養したいと思ったら、供養したい分だけ、ちゃんと自分のところに入ってくるんだと。供養したければ、供養したい分だけ、供養することができる。まあ、これが、苦愚如意の願であります。読んでみると、たとえ我仏を縁に、私が仏になったならば、国の中の菩薩、この弥陀の浄土にいる菩薩は、諸仏の前にあって、仏様の前にあって、その徳本を厳然に、徳を表すに、もろもろの欲具するところの供養の具、自分が欲したもの、欲具とは自分が欲する、自分が求めたところの供養したい具、これは道具の具ですね。供養したいもの、供養したい具は、ね、もし心のごとくならずば、 自分がこれだけのものをね、仏法を説く方に供養したいと思うならば、思う分だけ、用意することができる。心のごとくならなければ少額を取らず、まあ、こういう幸せを与えていくと、まあ、これはまあ、まだ幻想以降じゃなくてもですね、仏法を真面目に求めている人は、まあ、こういうことがあるんではないかなと思います。まあ、この乱れ本願はですね、まあ、いろいろ味わえますし、この一つの解釈に限定する必要はないと思います。まあ、それぞれですね、聞いた立場においてですね、それでは私は味わっていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、文字通り読んだら、供養したいと思ったならば自分の思いのごとく供養することができると、まあ、そういう、幸せ、この救われた人はね、供養ができるようになるんだと、まあ、この23願をまた具体的にまた表した内容ですね。実際供養ができますよと。じゃあ次、25願いきます。25願は、節一歳地の願。これはですね、一歳地と言いますのは、これは仏、仏の知恵のことを言いますね。一歳のことを知ることができているのが仏なんですね。一歳のことをね、知ることのできる知恵。一歳地とはこれは仏の知恵を言います。仏の知恵を駆使して、仏法を説くことができる。まあ、自由自在にね、仏の知恵で、説法ができると。これが節一歳地の願でありますね。読んでみると、たとえ我仏を縁に、国の中の菩薩、この弥陀の浄土の中にいる浄土に往生した菩薩方は、一歳地、文字通りね、一歳の知恵を演説することができなければ仏にはなりません。一歳地、一歳の知恵を演説する。この演説という言葉、これも元は仏語なんですね。述べ、説く。今日本語でもね、演説するという言葉ありますけど、元は仏教の言葉です。つまり仏法を演説する。仏の教えを説き、述べ表すというのが本来の演説の意味ですね。一歳地を演説する。そういう身にさせてやりますと。まあ、今はなかなかできませんけどもね、やがてできる身にさせてやりますと。まあ、これもやっぱり訓練ということもありますけどね、人に仏法をお伝えすることによってだんだん自分の理解も深まりますし、ね、舌も滑らかになってくるし、だんだんと話ができるようになってくると思います。これが25願ですね。節一歳地の願です。じゃあ次ですね、26願に行きます。26願は、奈良遠心の願とあります。これはですね、サンスクリット語で、奈良遠心というね、奈良遠という言葉をですね、そのまま、簡訳せずに表してますから、このなとかラとか遠、遠心ね、これ見ても多分意味はわからないと思います。まあ、これを奈良遠心と言いますのは、翻訳するとですね、金剛力士と訳すそうですね。金剛力士、まあ、当時インドにあったこの神の名前ですけどね、まあ、それを使ってお釈迦様は、金剛力士のようになるんだとこうおっしゃってるんですね。金剛のような力のある人になると。原文読んでみると、たとえ我仏を縁に、国の中の菩薩金剛奈良遠心、ね、金剛力士ですね。金剛奈良遠心、金剛力士を得ずば少額を取らじ。これはどういうことかと言いますと、まあ、菩提心とも言いますけどね、この揺るぎない心、もう崩れない心ですね。菩提心といっても崩れない心。もういかなる条件の中でも、ね、自分の願い、本願を全うするために、その体がもう堅固、ね、もちろんこの体も健康になれるとこういうふうにも味わえますけどもね、この体もそして心も堅固、ね、まあ、どんな煩悩が誘惑があってもですね、それに征服されることはない。この金剛力士はどんなものも征服していきますから、どんな誘惑も煩悩もね、また人から誘惑されたり 征服されることはないと。どんな誘惑も負けることなく、まあ、その心がもう堅固である。体も心も堅固であると。まあ、不動の揺るぎない心のみにさせてやりたいと。まあ、いう御心が、この金剛力士であります。まあ、とはいってもね、まあ、説法しなくだったら、全然ですけどね。この諸事になってもですね、やっぱり説法しないと、聴聞しないと、普通の人と変わらないんです。やっぱり救われた後もですね、しっかり供養諸仏、再起しようといってね、自分が聴聞をし、また仏法をお伝えしていかないと、この真理は見えませんしね、住むことはできませんから。だから、諸事になったら完成じゃなくて、諸事になってもさらにですね、コツコツコツコツと仏法を学び、そしてお伝えすることによってさらに進んでいけると、まあ、いうことであります。ただこの後具体的に、ね、一つ一つこういう力を与えてやりたい、こういう身にしてやりたいということで、幻想以降の22巻をですね、詳しくね、ずっと48まで開かれて、解き明かしておられます。まあ、これが、奈良遠心ですね。では次、27巻いきます。27巻は、諸種権上の巻とありますね。諸種権上の難、権上の巻。これはですね、文字通り、ね、諸種、これちょっと私読みにくいんですけどね、すべからくところと書いてね、権上と言いますと、これはですね、語はこれ飾るなんですね。飾る。そして清らかに飾る。まあ、清らかに飾るということなんですけども、これはですね、自分の使っているものがですね、この清らかで美しく、ね、持ち物が全部ですね、清らかで、まあ、使われていると言ったらいいかもしれませんね。まあ、心の状態が部屋の状態に現れますから、この救われたら心が清らかになります。この有意識がはっきり見えるんですけども、この心の状態が部屋の状態となりますので、この自分の周りの使っているものがですね、全部使われている、まあ、そういうことをここは表していると思います。まあ、一度読んでみたいと思いますが、たとえ我物を縁に、国の中の任天の一切の満物、権上、高齢にして、御式取得に、愚民、極妙にして、よく少量することなけん。その諸々の史上、ないし、天元を体得すとも、よく、妙量に、その妙種を弁ずることあらば、少額を取らじ。まあ、ちょっと難しい表現になってますが、説明いたしますとですね、私が仏になったならば、国の中の任天の一切の満物、この自分の今国ね、自分の国の中の、任天、弥陀の浄土にいる人々たちの一切の満物、使っているものですね、一切の満物とありますから、よろずのもの、使っているものが持ち物すべて、自分の使っているもの、自分の持ち物、周りにあるものですね、自分の今生きている世界の周りにあるものは全部権上であると。権上ね、まさにおごそか清らかで、きれいにね、清らかであると。権上、おごそかで、おごそかに飾られ清らかである。そして光霊、これはきれいですね、光り輝いてきれいの霊の字ですから、清らかできれいであると。清らかで美しい状態ですね。美しいとは使われている状態ですね。まあ整理ができている状態と言ってもいいですかね。使うものだけになっている。使わないものはないと。こう言ってもいいかもしれません。そして形、色、使っているもの、形や色はことさら優れている。取得、ことさら優れている。そして愚味極妙、極めてかすか、極めて耐えなる。とありますから、ね、清らかで美しく極めて優れていると。そして豊かさも計り知れない、よく少量することなけん。少量とはこれは計る、計るですから、少も量も計る、ね、この優れた豊かさも計り知ることができない、よく少量することなけん。でその諸々の史上、ね、 我々史上がですね、ないし天元を体得すとも、我々が優れた目をですね、体得、身につけたとしても、身につけて、よく明瞭に、明らかにね、その妙視、これは数ですね。その数を測ることが、わきまえることができなければ、小学を取らじ。まあ、この自分の世界が清らかになっていく。まあ、このようですね、浄化する。まあ、そういう、働きですね。この名前で、数、この、を、わきまえることができなければ。もうとても、我々の見ている世界とは違うんだと。もうすべてが使われ、清らかになっている。まあ、これ、有識を表しているんだと思いますけどね。自分の使っているものが、清らかな状態。まあ、整理が、できている状態。だから私たちもですね、まだ乱の浄土に往生しなくても、これを目指すんだと。ね。はっきり整理していくことが大事だと。こういうふうに私は味わってもいいのではないかなと思いますね。諸子権上の願が阿弥陀仏に、本願に誓われてますから。すべてが、ね、持ち物がすべて使われている状態だと。こう理解して、いいのではないかなと思います。これが27願の諸種権上の願ですね。じゃあ次、28願に行きます。28願は、剣道成就の願とありますね。剣道成就の願。道場の木を見ることができると。この道成就と言いますのは、これは阿弥陀仏のことなんですね。阿弥陀仏、まあ道場といったら本来は悟りを開いた場所、お釈迦様がですね、悟りを開いた場所、説法をされる場所を道場と言いますね。今ならば柔道でもね、剣道でもこの道場という言葉を使いますが、元は仏教の言葉です。そのね、悟りを開いた場所、そこに生えている木ですね、まあ、お釈迦様が悟りを開かれた菩提樹のことを表していると思いますけども、こういう言葉を使って悟りを開いた場所、説法をする場所、この道成就を親鸞聖人ですね、阿弥陀仏とおっしゃってますから、阿弥陀仏を見るという、そういうことだと思います。まあ、ちょっと根拠を挙げてみますとですね、この道成就とあるのはですね、どこにあるかと言いますとですね、219ページを見ていただけますか。219ページ、219ページの、ここにですね、三阿弥陀仏偈とありますね。これ、曇鸞大師が阿弥陀仏を称えたものをですね、歌に言われてるんですね。三阿弥陀仏偈に曰くとあって、曇鸞五蔵、曇鸞大師が作られました、南無阿弥陀仏釈して、南無無量寿病教と名付く。褒めたて祭りて、また安尿というと。こうあってですね、阿弥陀仏の名前をですね、この、確か30ほどですね、これずっと書かれるんですね。で、その中にですね、阿弥陀仏の別名、阿弥陀仏はたくさんの男がありますから、いろんな名前があるんです。その中にですね、この、後ろから4行目にですね、道成就とあります。道成就。ね。上からですね、マカ、バカバ。行動、症状大症状、不可思議尊、道成就、真無量、症状学、本願苦毒樹、とあとずっとありますね。バカバ、これはバカボンということで、昔天才バカボンとありますけどね、実はバカボンと言ったら仏のことを言うんです。まあ、阿弥陀仏のこと、阿弥陀仏と言ってもいいんですけどね、バカボン、バカバ。次、行動。これ実は我々今も使ってますね。この体育館を行動と言いますね。これ元は、阿弥陀仏のお名前であり、阿弥陀仏のなされる説法会場と言ってもいいかもしれません。この阿弥陀仏の別名は行動とも言うんですね。そして、症状大症状、不可思議尊、この後に道成就とあります。まあ、いろんなお徳がありますから、その中に道成就という、名前があります。でこれは弥陀の本願のこの28願、ここから曇鸞大師はおっしゃったんだと思います。で、親鸞聖人ですね、この言葉も重要視されて和山を作っておられます。和山はですね、どこにあるかと言いますと、ですね、 223ページ、見ていただけますか。223ページの、一番下の段に、こういうふうにおっしゃってます。七宝行動道成就、方便起心の浄土なり、十宝来生極もなし、行動道成来すべしと、こうあります。ね、まあ、ここをね、ちょっと読んでみたいと思いますね。どういう意味か。ね、七宝行動道成就。これはですね、この阿弥陀仏のこと、阿弥陀仏の浄土と言ってもいいし、阿弥陀仏そのものと言ってもいいのかもしれませんね。まず、阿弥陀仏とは、阿弥陀仏の浄土とはですね、七宝、七つの宝でできている。非常にきらびやかな光り輝く世界。まあ、無量光明度、ね。限りない光明の世界が阿弥陀仏の浄土ですから、七つの宝で輝いている。それは、行動であると。ね。体感みたいな行動。まあ、説法が説かれる場所ですかね。そして、道成就。ね。道成の木。これが阿弥陀仏の浄土だと。阿弥陀仏であり、阿弥陀仏の浄土だと。方便起心の浄土なり。まあ、これはですね、聞いている方にとっては、方便起心の浄土なんですね。この、救われた人からすれば、自分の心は法度なんです。でも、まだ救われてない人からすれば、今ならば、このね、この場所が、方便起心の浄土と言ってもいいですね。聞いている方にとっては、まだね、自分が救われてなければ、この仏法が説かれる場所は、ね、方便起心の浄土。でも、自分にとっては、ね、七つの宝で飾られ、そして行動、これ仏法が説かれる場所がないと、私たちは、救われませんので、行動、道成就。これを浄土と、こう、親鸞聖人はおっしゃったんですね。この世の浄土。ただ、方便化身の浄土ではありますけども。で、この弥陀の浄土には、ね、十方来生極もなし、ね。あらゆる十方からですね、来たり生まれる。そういう人は、仏法を聞く人はですね、来たり生まれる。極もなくね、集まってくるであろう。また集まっていただきたいですね。だから、どうか皆さん、行動道成来すべし。阿弥陀仏を来してもらいたい。真実。阿弥陀仏と言ったら、真実そのものですからね。阿弥陀仏を行動とも言われ、道場とも言われ、この説かれる場所、ね、行動、ね、この道場に、ね、来て、聴聞していただきたい。来すべし、ね、頭を下げて、教えを、ね、聞いていただきたいと、まあ、いう御心だと思います。まあ、こういう和算作っておられますからね。そういう御心があるんではないかなと思います。で、元に戻りまして、じゃあ一体どういう本願かといったらですね、28願、元に戻りまして、31ページですね。たとえ我仏を縁に、国の中の菩薩、ないし、小功徳の者も、その道成就の無量の功績あって、高さ400万里なるを、知見することをあたわずは、小学を取らじ。意味はですね、私が仏になったならば、国の中の菩薩、ないし、小功徳の者も、いわゆる、諸事になった人はですね、まあこれいろいろ味わいますけどもね、小功徳の者とも言えるんですね。まだ諸事になってもですね、十分に功徳がありませんので。だから、小功徳の者も、菩薩も、そして小功徳の者も、あるいはこの小功徳をね、まだ救われていない人ととってもいいですね。まあこれ全体を諸事と理解してもいいですし、この小功徳とあるからまだ救われていない人であってもと、こう理解してもいいと思います。でもそういう菩薩であっても、功徳の少ない人であっても、道成就、ね、の無量の功績あって、この道成の木の、いわ無量の功績、限りない光が放たれ、高さ400万里、ものすごい高いですね。道成就。それを知見、知り、見ることができなければ、小学を取らじと。まあ、これは何を表すのかということを、いろいろこれ味わいますけどもね。この木とありますから、私たちはですね、やっぱり、この、木を伝えたい気持ちはありますよね。まあ、これはこの菩提心を起こした、この禅知識を表しているのかもしれません。 もう人から頼られてもね、この動かない、ね、木というのはこれね、みんな木にすがってきますから、ね、頼られてもですね、頼られる、そういう人間、そういう善知識、あるいはそういう人と、こう理解することもできます。まあ、阿弥陀仏そのものを表しているのだと思いますけどもね。まあ、なかなかここはうまく説明できませんけども。まあ、この阿弥陀仏を見る。道成寺と阿弥陀仏ですから、阿弥陀仏を、ね、見る。まあ、真理を見ることができると、まあ、いうことだと思いますけどね。知見。阿弥陀仏を知る。阿弥陀仏を見ることができなければ、承学を取りませんと。これが、見道成寺の願ですね。まあ、ここで仏になるまでの道が見えるという意味だと思いますよね。阿弥陀仏を見ることによって仏になるまでの道のりが見えると、まあ、こういうこともこういう見心もあると思います。じゃあ次ですね、29願いきます。29願は、徳弁祭地の願、ね、徳弁祭地の弁祭地を売ると巧みな才能の知恵を得させてやりたいと、ね、弁才の知恵を得させてやりたい、これが29願です。で、30願を関連してますからついでに言っておきますと、30願は、ね、知弁無遇の願、ね、この弁才、これが、ね、弁才地を知弁とも言いますね。弁才地を知弁と言うと、これが弁才地が無遇であると、極まりがないと、もうすごいですね、抜群のそういう知恵が身につくということを言われています。これはどういう知恵かと言いますとですね、教えから言いますと、この弁才地、知弁と言いますのは知弁学というのがありますけど、ここから来てるのかもしれませんけどね、仏教で知弁という言葉がありますから、これはですね、悟りで49段まで行きますと、もう説法が抜群になるんですね。これ教えから言ったら、四無月地といってですね、四つの無月、触りとならない、そういう知恵が得られると。四無月地といって、この四つの、抜群のですね、弁舌の力がつくと。四つの無下の知恵が身につくと。これを弁才地と言います。あるいは知弁とも言いますね。何が四つかと言いますと、法無下、法に対して、法無下、法に対して自由自在に説法ができる。そして義無下、意味が全部わかると。そして字、言葉、もう言葉がどんな言葉でも話せるみたいですね、まあ、本当かどうかちょっと信じられませんけどもね、自由自在に言葉を、ね、使うことができる。そして、弁舌が巧みであると。この4つの知恵を、ね、まあ、49段までいったら得られると。で、この阿弥陀仏に救われた人は、この説法で人の苦しみを抜いていきますので、この巧みな弁舌を身につけることができるようになると。四つの妨げのない知恵が得られる。まず一つ目は法。法無下。もう説法がね、自由自在に、することができる。法無下地と言いますね。そして、その言葉でもですね、意味が全部わかると。仏様にはこれはどうかわからないということがないと。義はこれ意味ですからね、その言葉の意味がわからないことはないと、まあ、無人の訪問をもう身につけているんでしょうかね。この義が、義とは意味柄、事柄、意味がわからないことはないんです。これがもう無限、妨げがない、意味も全部わかると。説法も自由自在にできるし、意味も全部わかるし、字はこれ言葉、まあ、こういう字もありますけどね。この字も同じ字。ごんべんにつかさと書いてね。しむげとも言います。あるいはじむげ。言葉。言葉が に困ることがないと、相手に合わせて、そういう話ができると。例えば英語でもできるのかもしれませんけどね、ちょっと信じられませんけども、もうランゲージ、ランゲージね、この言葉で困ることはないと、相手に合わせて、言葉を自由自在に駆使して説法ができると。そして弁舌、ね、弁論の弁ですね、巧みにもう相手に合わせて話ができる、相手が望んでいること、相手の望みに応じて話ができる。この弁を行舌とも言ってね、相手を楽しませ、相手の、ね、望みに合わせた説法ができると。すごいですけどね。相手を楽しませながら、相手の我に合うような、相手の心に合うような説法ができると。巧みな行舌、ね、楽しんで解ける。まあ、こういう思義無下智、ね、法義義弁、この思義、思義無下智を体得してさせてやるというのが阿弥陀仏の本願であります。まあ、これがこの29、30に誓われているんですね。読んでみますと、29願は、たとえ我仏を縁に、国の中の菩薩もし凶暴を受読し風樹自説して、しかも弁才知恵を得ずば小学を取らず、これは私の国の中の菩薩、この弥陀の浄土に生まれた菩薩が、もし凶暴を受読し、この凶暴教えですね、お経、教えを受け、そして読んで、お経を読んで、風樹、これは丸暗記ですね、そらんじる、お経を暗記する、暗記ができる、そして自説、教えを保ち、説法して、ね、教えもね、理解ができ、そらんじることができる。しかも、弁才知恵、この思義無下智、四つの妨げのない知、この理解するね、説法する、自由自在に説法するね、能力がもう自由自在であると。この弁才知恵を得ることができなければ、仏にはなりませんということですから、こういう知恵を与えてやる。知恵が身につけられるようにしてやるということが、特弁才知の願ですね。まあ、自由自在の説法ということになります。そして30願が、知弁無遇の願、読んでみると、たとえ我仏を縁に、国の中の菩薩知恵弁才、知恵が弁才ね、知恵が、弁才、そしてもし減量すべくば、知恵が弁才で、もしそれが限りがあるならば、思義無下智、ね、が限りがあるならば、私は仏にはなりませんと。だから限りない知恵を与えて、十分に人々を救うことができるだけの、ね、説法力、ね、知恵を与えてやりましょうと。まあ、49までいったらそういう知恵が得られますから、まあ、だいぶ、ね、後のことですけど、一応皆さん得られますと、こういうふうに阿弥陀仏はおっしゃっています。まあ、これが30願でありますね。じゃあ次行きます。次31願行きたいと思います。31願は、どういう願かと言いますと、国土昭乗の願とありますね。国土昭乗の願。この国土とはこれは、自分が住んでいる世界ですね。今ならば私の住んでいる世界。まあ有識の世界ですけどね。私の住んでいる世界は、まず心が清らかになりますから、当然住んでいる場所も清らかになっている。清らかとは、あるがままに物事が見える状態ね。いわゆる塵や埃がない状態。そのまま、ね、世界を見ることができる。国が清らかな状態になるんですよ、と。読んでみますと、どういう文章かといえば、たとえ我仏を縁に、31ページね。たとえ我仏を縁に、国土昭乗にして、ね、阿弥陀仏に救われた人は、国土、この国が清浄、清らかであると。そして皆ことごとく、全部十方一切の無量無臭、不可思議の諸仏世界を証見すること。まず自分の国が清らかであると同時に、このことごとく、大宇宙の十方一切の、ね、無量無臭、無量、限りがない、無数、 数限りない不可思議、想像することもできない。そういう諸仏の世界を照らし見ることができると。まあ、自分の国土は清らかであるから、またね、いろんな人の諸仏の世界も見えるんでしょうかね。大宇宙のあらゆる諸仏型の世界も照らし見ることができる。どういうふうに見えるかといったら、なおし、妙光に、妙境にその面相を見るがごとくならん。もし叱らずば、小学を取らじ。例えて言うと、妙境。これは、明るい鏡。この鏡に、その面相。自分の面、自分の面ですね。自分の顔が見るように、ね、鏡で自分の顔が見えるようにね、はっきりと浄土が見えると。まあ私たちはこの世界ではね、心が汚れているために、煩悩があるために、浄土が見えませんが、この弥陀の浄土に往生したならば、はっきりと浄土が見えると。この浄土が見えることを例えて言うと、明らかな鏡に自分の姿を見るように、はっきり浄土が見えますよと。自分の国土も、そして、大宇宙の諸仏型の浄土も見えると。まあ、こう、おっしゃっておられます。まあ、これが31の、31眼の国土清浄の眼であります。じゃあ次ですね、32眼に行きたいと思います。32眼は、方向合浄の眼とありますね。方向合浄の眼。これはどういう眼かと言いますと、ね、この阿弥陀仏に救われた人は、香りが漂っていると。仏法の香りが漂っている。そして、宝。これは功徳だと思いますかね。功徳に溢れた光り輝く、ね、宝と香りが相なっている。宝と香りが相なっていると。こうおっしゃってますね。どういうふうな内容かと言いますと、たとえ我仏を縁に、地より地上、虚空に至るまで、宮殿老館、チル、ケジュ、国の中のあらゆる一切満物、皆無量雑法、百戦事項をもって、しかも共に合上し、権色奇妙にして、諸々の任天に超え、その香り、香あまねく、十方世界に訓示、菩薩聞く者皆、仏行を修繕。もし核のごとく、ならずば、小学を取らじと、こうあります。まあ、非常に難しい内容ですけども、どういうことかと言いますと、私が仏になったならば、今自分が住んでいる世界ですね、地より、この大地ね、地より以上上ですね、今住んでいる世界全部、大地から虚空、ね、この住んでいる世界全部が、ね、宮殿、これ、宮殿ですね、家、廊間、ね、建物ですね、そして地る、池の流れ、池ですね、ケジュ、木の、ね、花の木。そして国の中のあらゆる一切万物。今自分が住んでいる世界の一切のよろずのもの。ね、まあ、自分が住んでいる世界が、世界全部ですね。これ例えですけどね。無量雑法。皆限りない諸々の宝。と、百千樹。百千種類の香りを持って、ね。この法香と言われた根拠はここですね。この法というのはね、無量雑法、ね、限りないいろいろな宝。宝でもいろんな宝がありますからね。いろんな宝にあふれ、そしてこの香りといってもね、いろんな香りがありますから。百千種類の、百千種類の香り。宝と香りを持って、しかも、共にね、合浄。宝と香りが相合わさってね、合浄している。そして、権色奇妙。ね、綺麗に飾られている。ね、飾られ、絶えなる奇妙。ね、もう絶えなる素晴らしい、ね、状態で飾られている。で、これはですね、諸々の任天に超え、普通の我々が生きている、ね、境外にはないことなんだと。任天とは我々人間ですね。我々、普通の私たちの知恵ではとても想像できない任天を超えている。その香り、あまねく十方世界に訓示、ね。この香り、 これは仏法の香りですね。これは徳だと思います。徳を身につけますと、この仏法の香り、仏法の徳が、ね、香りとして出てきますので、仏法の香り、ね、仏法者が仏法の香りが身につく状態を香りと言われてますね。仏法の徳でありますね。あまねく十方世界に訓示、これが徳が香りが漂って十方世界に訓示、ね、匂いが漂っている、放たれている。そしてこの香りを聞いた者はみんな仏行を修繕、徳のある人に接するとですね、自分も善がしたくなる、仏教を聞きたくなる、ね、仏の徳を身につけていた人と接するだけで、ね、菩薩は聞く者、ね、聞く者はみんな仏教の仏の行を収めていくと。もしこのようなこと格のごとくならずば諸悪を取らじと。仏の香りを漂う人間になれますから、ね、宝と香りが合乗している、そういう世界に自分があり、そういう、ね、香りを放つ人間になるから、そういう人に触れた菩薩はみんな喜んで仏道修行を、励みたくなると。仏法の香りが身につくということですね。まあ、これが方向合乗の願でありますね。徳が身について香りがあふれるという状態であります。この香りについてね、和算がありますからちょっと紹介しますね。原生理学和算だったかな、こういう和算があります。233ページ、真ん中の左にですね、こういう和算を親鸞聖人紹介されてますね。真ん中の左、善行人のその身には高家あるがごとくなり、これをすなわち名付けてぞ高校将軍と申すなると、こうおっしゃってますね。善行人、これは香りに染まった人、仏法の香りに染まった人、阿弥陀仏に救われた人はですね、仏法を求めている人はこの仏法の香りに染まった人になることができる。善行人のその身には高下高気高下あるがごとくなり、香りの気分があるがごとくなり、仏法の香りが漂っている、そういう身になることができる。これをすなわち名付けてぞ、これを仏教ではどう名付けるかといったならば、高校将軍と申すなり、香りの光に飾られると。高校将軍とこう仏教で言うんですね。将軍とはこれは飾るという意味ですね。よく仏教で使われますけど、将軍、飾る、ね。仏法を求めている人、聞いている人はですね、高校に将軍、ね、光り輝く人間となり、仏法の香りのする、そういう人となれるんだと。これを高校将軍と名付ける。善行人となる、香りに染まった、仏法の香りに染まった人になれるんですよと。まあ、こうおっしゃってられます。はい。ここまで何か、よろしいですか。はい。じゃあ、休憩を入れたいと思います。